ようございます。国際薬膳師のかなこです。さて、今年もゴールデンウィークがやってきますね。少しホッとできるような時間は取れそうでしょうか。連休で嬉しいなというお声もあれば、一方でなんとなく疲れそうで大丈夫かな、そんな風にお感じの方もいらっしゃるかもしれません。というのも、この時期というのは気温差や環境の変化も重なって胃腸が重たく感じたり、朝からどこかぐったりしていたり、知らないうちにこうした疲れが出やすいタイミングでもあるんですよね。そこで今日は、こんなちょっと疲れを感じやすい時におすすめの食材、甘酒についてお話をしたいと思います。最近なんだか調子が出ないな、そんな方はぜひ最後までお聞きください。本題に入る前に、こちらの番組の紹介です。こちらは講師歴12年目の私が、薬膳とおばあちゃんの食の知恵をベースに、頑張らずに整える養生ご飯をお届けしています。また、食事を見直したいけれど何から始めたらいいのかわからない、そんなあなたに向けて7日間養生ご飯動画講座を無料でプレゼントしています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。では本題に戻っていきます。今日のテーマは甘酒になりますが、実はこの4月、長野県で発酵食品を手掛けているお会社の甘酒のプロモーション支援のお仕事に関わらせていただきました。そんなわけで、毎日のように甘酒を味わいながら、どんな飲み方や食べ方を提案できるといいかなというふうに考えていたんです。こうした日々の中で、私自身気がついたのは、甘酒を毎日取り入れていると、なんだか体やお肌の調子がいいということでした。もともと甘酒自体大好きなんですが、改めていいなというふうに感じたんですよね。ここで甘酒とは何かということを簡単に触れておきたいと思います。甘酒と一口に言っても、実は大きく2種類あります。一つは酒粕から作られるアルコールを含んだもの、もう一つは米麹から作られるノンアルコールのタイプになります。そして今回ご紹介するのは、この米麹で作られている方のノンアルコールの甘酒になります。昔から甘酒は飲む点滴というふうにも呼ばれてきましたが、消化や吸収がとても良くて、体にスーッと馴染むような味わいがあります。特に疲れを感じている時とか、胃腸が少し弱っているなという時にぴったりかなと思います。また食欲があんまりないなという時でも、甘酒なら自然と口にできたり、そして飲んだ後にほっと力が抜けるような感覚になることもあります。そしてもう一つ、ぜひおすすめしたいのが甘酒の使い方になります。甘酒というふうに聞くと、普通は飲み物として味わうということをイメージしますよね。ですが、甘酒はお料理の中で砂糖やみりんの代わりとしても使うことができるんです。例えば我が家でよく作るのは、甘酒入りの卵焼きになります。卵焼きがふわっと仕上がって、そしてその中に自然な甘さもあって、とっても美味しいです。他には肉じゃがに少し加えたり、かぼちゃなどの煮物に使うこともあります。こうするといつもの料理が少し味わい深く仕上がるんですよね。またお肉やお魚の下味をつけるときに使うと、素材が柔らかくなるので、こうした使い方も良いと思います。そして少し疲れているなというときって、甘いものが食べたくなることありますよね。こうしたときに甘酒を使った優しい甘さのものを選べると、心も体も満たされながら、体に負担をかけにくいというメリットがあります。ああ食べてしまったというような罪悪感ではなくって、満たされたなという感覚に変わっていきます。私自身も甘酒のいろんな使い方を今試していて、最近は甘酒を使った台湾のデザート、トーファも気に入っています。優しい甘さがあって、口当たりも滑らかで、疲れている時にも食べやすい、そんなデザートなんです。今週インスタグラムの方で作り方を投稿しましたので、気になる方は概要欄のリンクを置いておくので、ぜひ覗いてみてください。それでは本日のまとめになります。 ゴールデンウィーク直前のこの時期、最近疲れやすくて心配だなというふうに感じるときは、甘酒のような自然な甘さの食材を取り入れてみるのもおすすめです。甘酒の優しい甘さを美味しく楽しみながら、心や体を少し緩めていけるといいですよね。ぜひお試しください。最後に2つお知らせになります。今日お話ししたような無理なくできる食事の整え方については、7日間養生ご飯動画講座の中でもお伝えをしています。頑張りすぎずに整えていきたいという方は、概要欄の URL から無料で簡単にお受け取りいただけます。よかったらぜひチェックしてみてください。そしてもう一つお知らせがあります。前回の配信でもお伝えしましたが、来月5月からこちらの配信は週に1回木曜日にお届けする形に変更になります。一つ一つのテーマを今まで以上に丁寧にお伝えできたらと思っています。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の配信でお耳にかかりましょう。国際薬膳師のかなこでした。